次、4番、鈴木ひとみ議員、ご登壇願います。
よろしくお願いをいたします。議場にモニターを設置していただいたので有効な活用方法を探ってみたいと思って今回の大きな1番と2番で活用させていただくことにします。すいません、失礼いたしました。今回の議会での議論を今後とも議会での議論を分かりやすくするために工夫をしていけたら良いのではないかと思っています。質問数を絞ってじっくり議論したいとは毎回思うんですが今回も多くなってしまいました。ご対応よろしくお願いをいたします。大きな1番です。厚生労働大臣が使用済み紙おむつの保育園での処分を推奨すると発表しました。館山市ではどのように対応されるのか伺います。紙おむつの持ち帰りについて厚生労働大臣が1月23日に保育所での処分を推奨すると発表しました。このところこの問題がニュース等でも取り上げられています。これは NHK の首都圏ニュースの資料です。ご覧いただいて分かるように紙おむつの持ち帰りは都市部ほど進んでいます。千葉県ではまだ持ち帰りを行っている自治体が 25% しかありません。この 25% の中に館山市も入っています。若い世代を呼び込みたいと考えるならば子育て施策はよそより一歩先を行かなければならないのではないでしょうか。これは紙おむつの持ち帰りを行う理由です。体調管理のためとされるものが多くなっていますが持ち帰った紙おむつの中身を保護者が見るかというとどうなんでしょう。保護者が紙おむつの中を確認するか、これは取材をした記者が何人かの保護者に聞いてみた結果なんですが、これを家へ持って帰って子どもの紙おむつの中身をもう一回見てみるという保護者はいなかったそうです。保管回収にしても持ち帰りにしようと決めて保管場所を工夫すれば不可能なことはないはずです。結局は先ほどのこのずっとこうしてきた理由不明、これが多いのではないかと考えます。布おむつの時には布おむつをどうしても持って帰らないと、帰って家で洗濯してもう一回畳み直して持ってこないと使えませんでした。でも紙おむつはそれを捨てても大丈夫なものなんですよね。そこを変えてこなかったその結果ではないかと考えます。では紙おむつの持ち帰り今行っていますが、これをするために保護者の負担がどれだけあるか。保護者は紙おむつ1枚1枚に紙を名前を書きます。名前を書いたビニール袋を、紙おむつの持ち帰り用に持たせます。持ち帰った使用済みの紙おむつを廃棄します。 では保育者は何をするかというと、子どもが持ってきた紙おむつをそれぞれ子どもたちの棚に入れます。コロナ前はこれは保護者の仕事だったんですけども、コロナになってから保育室に保護者は入らないので、これが保育者の仕事になっています。で、ビニール袋をそれぞれの指定の子どもの指定の場所にかける、それも保育者の仕事です。おむつの交換の時、子どもの名前を一人一人、これ誰々ちゃんのおむつねって確認します。で、交換した紙おむつを、これは誰々ちゃんのおむつだからこの子の袋に入れる、その作業をします。そして帰りの荷物に子どもの名前をまた確認して持たせます。よその子の紙おむつを持って帰ると大変なので、絶対そこは間違えないように気をつけています。これだけの仕事をする手間を省いて、子どもに向き合う時間を作ることができれば、その方が良いのではないでしょうか。さらに保護者、保育者の手間を省くために、紙おむつのサブスクリプションという制度があります。これを活用すると、紙おむつに名前を書く手間、これが誰の紙おむつか確認する手間が省けます。小さな2番、紙おむつのサブスクリプションを採用している公立保育園が増えています。立山市の保育園、子ども園でも採用する考えはないかを伺います。何よりも保育者の手間を省く、保護者の手間を省く、そのことによって子どもと向き合う時間を増やすことができます。ぜひご検討いただきたいと思います。大きな2番、スクールバスの特例措置について、小学校の通学路の規定について、半径2キロメートル以内でも通学路が危険な場合や、実際に歩く距離が2キロメートル以上になる場合は、スクールバスの活用または定期券の補助を特例として認められないかを伺います。これは、防南小学校に通う児童 で、この黄色いあたりの家の子どもたちの例です。この隣のバス停からは、バスの定期券の補助が出ます。子どもはまっすぐ歩くわけではなく、この道をずっと赤い線を伝って学校まで来ます。で、この紫色の丸をつけたこの近辺なんですが、狭い道で急カーブです。見通しが悪くて事故が多く危険なため、地元の区長から再三要望が出ています。で、市民協働課にお願いして、何度もスピード落とせとか対向車注意とかっていう、道路表示をしていただきました。それから、カーブミラーも大きいものに取り替えていただいたり、丸い反射板をつけていただいたり、いろいろ工夫をしていただきました。で、地元の人たちはここは怖いの、危ないっていうことを知っているので、ゆっくり走りますけれども、観光客が多い道なので、かなりスピードを上げて突っ込んでくる車も多いです。で、保護者はここを歩かせるのが怖いので、現在は保護者が自分の負担で定期券を購入し、バスに乗せています。このようなケースは立山市内には他にもあると思います。通学路の状況により、スクールバスや定期券購入費補助を特例として認めていただけないかないでしょうか。これの交通管理は以上です。大きな3番、立山市職員の働き方について。小さな一番、立山市職員の働き方改革の進捗状況を伺います。国が働き方改革を進める中、公務員は率先して働き方を見直していかなければならないと思います。先日、民間企業にご協力いただいて、働き方改革について勉強会を行ったと伺いました。実は先日会議があって、夜8時に、この 市役所を出たんですが、その時にはまだ明かりがこうこうとついていました。長時間労働が毎日続いては仕事の効率も落ちるし、ミスも増えると思います。働き方の見直しが進んでいるかどうかを伺います。小さな2番、令和4年度に予算計上した職員の勤怠管理システム導入事業の進捗状況を伺います。令和4年度の当初予算で勤怠管理システム導入事業として382万4千円が計上してありました。時間管理すらできていない職場ですかっていう話ですが、進捗状況を伺います。大きな4番、ゴミの減量について。小さな1番、生ゴミ処理機等購入費補助金の利用件数、ゴミ減量への効果を伺います。生ゴミ処理機の購入に2500万の補助金を出しました。コロナの交付金があったとはいえ大きな金額です。かかった費用に見合う効果はあったのでしょうか。小さな2番、市外の処理施設へのゴミ搬出にかかる経費について伺います。焼却炉を片方ずつ止めて工事を行っているので、一つの炉で対応しきれない分は市外搬出していると思います。それにいくらの経費がかかっているかを伺います。小さな3番、今後ゴミ処理の見通しについて、ゴミ減量の見通しについて伺います。焼却炉の改修工事を行ったとしても、ゴミの焼却に費用がかからないわけではありません。 CO2 の排出量も多少は削減されるかもしれませんが、ゼロではありません。今回改修した焼却炉を長く持たせるためにも、ゴミの削減は必須だと思います。今後のゴミの削減について伺います。大きな5番、資材交付について。昨今の物価高騰により資材の価格や工事費も上がっています。法定外道路の補修等に交付される資材の上限価格について伺います。法定外道路の維持管理を資材交付によって区や町内会で行っています。市は材料を出せば地区の住民がボランティアで道部診や用水路の補修などをしてくれるという仕組みです。この間材料費が高騰して、これまでの上限金額では支給される資材が少なくなってしまい、工事ができない箇所が増えると思います。資材交付の上限額を上げることができないかを伺います。以上、ご答弁によっては再質問させていただきます。
森市長。
鈴木仁美議員の質問にお答えします。大きな第一および大きな第二につきましては教育長から答弁いたします。次に大きな第三、立山市職員の働き方改革についての第1点目、働き方改革の進捗状況についてでありますが、働き方改革を進める上で労働時間の短縮は大きな課題であると認識しており、職員の健康を守り、育児や介護、趣味や自己啓発など、個人の生活と仕事の調和の取れたワークライフバランスの実現に向けて、これまでも長時間労働の是正に取り組んできたところであります。そのため、所属庁が職員の時間外勤務の状況を把握した上で、業務の隔たりを是正するなど、日々のマネジメントを行うとともに、普段の取り組みである効率的な業務運営を目指した事務改善などを行うなど、時間外勤務の短縮に努めてまいりました。また、毎週水曜日をパワーセービングデーと称する農残業デーに設定し、職員のパソコンに定時の体調を呼びかける表示を行い、個々の職員が時間外勤務の縮減を意識するように努めています。しかしながら、令和元年度以降、房総半島台風による災害の復旧・復興事業や、新型コロナウイルス感染症にかかる対策に向けた取り組みなどによりまして、時間外勤務時間は縮減されていない状況となっています。働き方改革については、所属庁によるマネジメントのさらなる強化と、職員一人一人の意識改革を進め、より意欲を持って仕事に取り組むことができる環境づくりを目指し、 長時間労働の是正に向けて今後も継続した取り組みを進めていきたいと考えています。次に第2点目、勤怠管理システム導入事業についてでありますが、機器の納入が完了し、今年度中に本庁舎や各施設に機器を設置する予定です。次に大きな第4、ごみの減量化についての第1点目、生ごみ処理機等購入費補助金の利用件数は、ごみ減量への効果についてですが、令和5年2月20日時点での申請状況は、申請件数が322件、交付申請額が2456万2000円となり、予算額の2500万円に対する執行率は約 98% に達しています。生ごみ処理機の減量効果といたしましては、令和3年度の可燃ごみの排出状況などから1件あたり1年間で約77キログラムの可燃ごみが削減されるものと試算しており、補助金を交付した322件では年間約25トンの可燃ごみが削減される計算となります。また生ごみ処理機の利用者からは、可燃ごみを出す回数が減った、可燃ごみに使う袋が小さいサイズになった、生ごみ以外のごみのリサイクルも意識するようになったなどの声が寄せられており、ごみの減量化や資源循環の意識を高揚する点におきましても大きな効果があったものと実感しています。次に第2点目、市外の処理施設へのごみの搬出にかかる経費についてでありますが、令和4年5月から2路ある焼却炉のうちの1つを停止したため、焼却時間を延長しても燃やしきれないごみを市外へ搬出しています。令和5年2月末時点現在で、搬出量は約1680トン、外部搬出処理委託費は約7500万円となっています。1月、2月については、ごみの少ない時期であることや、市民の皆様、企業、事業所の皆様のご協力によるごみの減量化などから、市外へのごみの搬出は行っておりません。次に第3点目、今後のごみ減量の見通しについてでありますが、令和5年1月末時点で可燃ごみの排出量は昨年度に比べ約800トン、約 6% の削減となっており、この量は外部搬出処理委託費に換算すると約3600万円分の削減に相当します。これはひとえに市民の皆様、企業、事業所の皆様によるごみの減量化の取り組みによるものと、この場を借りて心より感謝申し上げます。可燃ごみの減量化の傾向は令和5年度も続くものと見通していますが、令和5年度も清掃センターの大規模改修工事で焼却炉を2炉同時に止める期間が必要なことから、今後も油断することなく継続して可燃ごみを減らさなければなりません。市民の皆様、企業、事業所の皆様には引き続きごみの減量化と適正な処理をお願いするとともに、立山市といたしましても積極的な情報発信などごみの減量化と資源循環の意識の高揚に向け取り組んでまいります。次に大きな第5、法定外道路等を補修するための資材交付の上限額についてでありますが、昨今アスファルト、生コン、砕石等の資材の価格は高騰し、工事費も上がっていることは承知しています。資材交付の上限額ですが、農道、用水路、農業用施設等については農家戸数を基準として行っており、農家戸数が20戸未満では10万円、20戸から39戸までは14万円、40戸以上で18万円を上限としています。また法定外道路等については年間1地区30万円となっています。ただし年次計画によって整備や補修を行う場合には年間1地区60万円を上限としています。限られた予算の中で 館山市内の法定外公共物をはじめ、市道、河川等のインフラの維持管理を行っているため、現時点で資材交付の上限額を上げることは考えていません。しかしながら、今後、ますますインフラの維持管理が重要になりますので、予算の確保を含め、資材交付の上限額を検討していきたいと考えています。以上です。
出山教育長。
はい。大きな第1位、保育園の紙おむつについての第1点目、厚生労働省による使用済み紙おむつの保育園での処分を推奨することへの館山市の対応についてですが、これまで検討してきた中では、使用済み紙おむつを保護者が持ち帰ることなく保育園で処分するためには、日々発生する使用済み紙おむつに対し、回収処分日までの保管場所、保管中の臭いや衛生管理、回収頻度と処分に関わる費用等に課題があると認識していました。そのような中、令和5年1月23日に厚生労働省から保育所等での処分を推奨する旨が示され、使用済み紙おむつを衛生的に保管できる装置の情報も多数あることから、保管場所や回収の課題、回収及び処分に関わる費用と保護者負担などを整理し、どのような形で実施できるか検討したいと考えています。次に第2点目、紙おむつのサブスクリプションについてですが、事業者ごとにサービス内容が様々で、保護者負担の問題、園での保管場所や在庫管理とその対応など課題が多く、直ちに導入することは難しいと考えていますが、今後実現の可能性を探っていきます。次に大きな第2、スクールバスの特例措置についてですが、館山市の遠距離通学支援については、平成29年4月の坊南地区小中一貫校の開校に合わせて、全面的に見直しを行い、これまで学校統合等により、遠距離通学となった児童生徒に限られていた遠距離通学支援を市内一律の基準に改めました。国が示す徒歩や自転車による通学距離の基準では、小学校は4キロメートル以上、中学校は6キロメートル以上とされていますが、館山市では国の基準を緩和して、通学距離が2キロメートル以上となる小学校児童、および4キロメートル以上となる中学校生徒に対して、スクールバスの運行や路線バス運賃に対する通学費補助金を支給するなど、児童生徒の通学上の安全対策や保護者の経済的負担の軽減を図っているところです。なお、各小学校の学区において、実際に歩く距離が2キロメートルを超える地域が多数あることや、通学上の安全リスクは市内どこの地域にも普遍的に存在しています。よって、これら館山市の統一的な基準にかかわらず、特例的に通学支援を行うことは、事業の実施にあたり、多額の市民負担を要することや、公平性の観点からも実施することは難しいと考えています。以上です。
はい、議長。
鈴木仁美議員。
はい、ありがとうございました。では、再質問をさせていただきます。まず、大きな5番。 資材交付の制度について。資材交付の制度は今後も維持していかなければならないと考えますが、いかがでしょうか。
建設環境部長。葛西建設環境部長。
はい、資材交付につきましてはですね、今後も維持していきたいというふうに考えております。その中で首相答弁でもさせていただきましたけれども、上限額のですね、さらなる上昇というものだとか、使い方についてもですね、検討を加えてい、きたいというふうに考えております。以上でございます。
鈴木ひとみ議員。
はい、ぜひ今後も検討を重ねて、この制度そのものを守っていっていただきたいなと思います。ただ、地域によっては高齢化によって、だんだん資材交付による自分たちでの作業が厳しくなっている地区もあります。で、工事費も含めての対応が最近は増えてきていると思いますが、この制度を、支えていくために、ぜひお力添えをいただきたいと思います。市長、いかがでしょう。
森市長。
そうですね、実際、八幡の私、事務地区で議員のときにも、2件ほどかな、資材交付を受けまして、スコップとかね、一輪車かな、で運んで、砂利を埋めて、固める作業をしましたけど、やはり八幡とかの若い世代がいる地区では、そういったことがね、自分たちで可能だと思うんですが、やはり高齢化がもっと進んでいる地区におきましては、若者の手がない、そういうことから、やはり工事をお願いすることが必要となってくると思いますので、そういった面に関しましてもですね、今後、財政状況もありますけれども、担当課との相談しながら、前向きに検討を進めていけたらなとは思っております。以上です。
鈴木ひとみ議員。
ありがとうございます。よろしくお願いをいたします。では、大きな一番、紙おむつについて。紙おむつの持ち帰りについて、保護者の意見を聞いたことはありますでしょうか。
岡田教育部長。
はい。紙おむつの持ち帰りについて保護者の意見をということでございますが、館山市ではこれまで保護者へのアンケート等は行っておりませんが、個別にですね、保護者と対面する中でご要望いただくことはございました。また保護者には直接ではございませんが、実は令和2年度に紙おむつの園での処分が実施できないかどうか検討したことがございました。その時のメリット、デメリット、課題等についてですね、園と協議を行ったわけでございますが、その際は保護者の負担軽減につながる点は各園とも十分理解をして認識をしているところでございましたが、先ほども教育長答弁にございましたとおり、保管中の衛生管理の面ですとか、回収処分、そういった課題がございます。また先ほども議員がおっしゃった保護者への園児への体調管理のですね、情報提供、これはおむつの中を見るわけではなくてですね、おむつ、うんちが何回出ましたよとか、おむつの個数とかでもですね、いっぱいうんちが出たなとか、おしっこが出たな、そういった体調管理の、提供ですとか、また成長過程でですね、だんだん大きくなってくるとおむつの回数が減ってきて、今日はおむつパンツトレーニングうまくできましたよとかですね、そういった情報提供がですね、そのおむつの手渡しといいましょうか、その中でできているので、現場としてはちょっとそういったことが情報が少なくなってしまうなというような懸念が挙げられておりましてですね、その時はちょっと見直し、見送り、実施の決定には至りませんでした。以上でございます。
鈴木ひとみ議員。
はい、ありがとうございます。多分実は館山市の元保育士、館山市で勤めてた保育士さんが他のところへ行って、で紙を持つの持ち帰りがなくなった時、本当に仕事が楽になった、で子どもとその分向き合う時間が増えてよかったっていう話をされていたので、ぜひ一回やってみるっていうのも必要かなと思います。で情報を伝えるっていうことに関しては、別に紙を持つ持ち帰らなくてもちゃんと本当に私は尊敬するんですけど、保育園の先生たち丁寧に一人一人の連絡書を書いてくださってるんですね。そういう中で伝えていただくっていうのがことで、 できるんではないかなと思います。よろしくお願いをいたします。で、紙おむつの園での処分、サブスクリプションの利用を行っている他の自治体とか民間保育園などの利用状況などは情報を得ておられるでしょうか。
はい、岡田教育部長。
はい、紙おむつのお持ち帰りにつきましてはですね、近隣の西1町の公立保育園ではお持ち帰りなくてですね、園で処分をしているというふうに伺っております。で、まあ、処分にあたっては保護者から、ゴミ指定袋をですね、一締め提供していただいていることで、まあ、負担をしていただいているというふうに伺っておりますが、ちょっとこの方法については立山市で実施する場合はよく検討する必要があるのかなというふうに考えております。で、またサブスクリプションにつきましては、千葉県内の公立園では浦安市、白石市、八街市で実施しているというふうに伺っております。また君津市では令和5年度来年度からですね、実施する予定で、いろいろと調査をした中では現時点での利用希望者は、3割程度だそうでございます。まあ、先進地に聞いたところ、まあ、有料サービス、サブスクリプション有料サービスとなるということで、全員強制加入というふうにはいかないということで、まあ、従来の家から持ってくる手法と、サブスクリプションの併用となりますので、管理方法が2パターンになるということから保育士の負担は、増えているというふうに伺っております。また相当のおむつがですね、サブスクリプションの会社から届きますので、まあ、一度に、多くの量が届くというふうに伺っておりますので、そのおむつを保管できる、部屋ですとかスペースがない狭い園では事業者からの、届けられた紙おむつがの保管場所に困っているケースもあるというふうに伺っております。以上でございます。
はい、鈴木瞳議員。
はい、ありがとうございます。君津市の例を今出されましたけれども、昨年実証実験を行ったときに大変好評だった。そのときにはそのメーカーさんがおむつを提供してくれたので無料だったんですよね。で、それが有料になるとどうかなって言ったら、実際には今お話にあった実際にお金がかかるってなったときには3分の1ぐらいだったっていうことなんですけれども、また令和5年度から4月からは8つの保育園全部で始めるそうなので、その時の状況とかどんなふうどううまく回るか回らないか、ぜひ情報を集めていっていただきたいと思います。ただ手ぶらで子どもを、最近手ぶらで保育園という言葉があるんですけれども、子どもを送っていくことができれば朝の保育者の負担が本当に減るんですね。朝自分は仕事に行かなければいけない、子どもは支度させなければいけない、食べさせなければいけない、で荷物も準備してっていうと本当に大変なので、そこを少しでも軽減するような仕組みを考えていっていただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。で、この、サブスクリプションはまだ検討課題としても、紙おむつの、持ち帰りをなくす、それに関しては、大体いつ頃までに準備ができるとお考えでしょうか。
はい、岡田教育部長。
はい、まだですね、ちょっとスケジュールの面まで、検討に入っておりませんで、通知が出たばっかりの段階でございます。で、いろいろとですね、いろんな衛生的に管理ができる、機材を提供する、メーカーですとか、そういったところからかなり情報が、出てくるようになりました。そういったことも、よく検討してですね、今後、そういった予算化ですとか、保護者への理解を求めることですとか、そういったことをやっていかなきゃいけないかなと思いますので、ちょっと実施時期については言及できないかなと思います。以上です。
はい、鈴木仁美議員。
はい、なるべく早くできる、実施できるように検討を進めていただければありがたいと思います。大きな2番です。 スクールバスの特例措置について、小さな、八街での事故を受けて、通学路の一斉点検が県の指示によって行われたと思いますけれども、その際、危険とされた場所は市内に何か所あったでしょうか。
岡田教育部長。
はい。令和3年度に、ける八街市における交通事故を受けまして、館山市としましては、過去に、市が実施した館山市交通、通学路交通安全プログラムのすべての危険箇所について改めて点検を実施をいたしました。その理由として、年数経過により、道路上の区画線等の劣化の可能性があること、また隣接用地の買収が必要となることなどから、抜本的な対策を講じることが難しいとされた箇所についても、土木管理者などと観光機関と再度の協議を行うために、実施をしております。過去に、事故に至らなくてもヒヤリハットの事例があった箇所など、視点を踏まえて、対応箇所の洗い出しを実施をしております。その結果市内で79箇所において何らかの交通安全対策が必要と考え、館山市通学路交通安全プログラムに位置づけをしたところでございます。以上です。
はい、鈴木ひとみ議員。
はい、それ79箇所多いですね。でこの中で対策が済んでいるところは何箇所ぐらいあるんですか。
岡田教育部長。
先ほどですね、79と私言ってしまったでしょうか、97箇所の、間違いでございますので、訂正させてください。そうですね、97箇所のうち、現在92箇所について、対策が完了しているところです。以上です。
鈴木仁美議員。
はい、ありがとうございます。先ほど写真でお示ししてみたいな、危険な場所、それから歩く距離が2キロメートルを超えるようなケースは普遍的に存在するとご答弁の中にありました。要望のあったところ、可能なところから解決していく、そういう考え方はできないのでしょうか。
岡田教育部長。
はい。市といたしましては、平成24年度の市内での、児童の、交通事故以来、通学路の安全対策に努めてきておりまして、平成24年6月には現在の館山市通学路交通安全プログラムの前身となる館山市通学路安全対策担当者会議を発足させ、関係機関と連携した対応を行ってきております。また現在では各年度、各学校からの要望を聞き取り、館山市通学路交通安全プログラムに通学路の危険箇所を位置づけ、危険箇所への対策を実施しているところです。その中でハード的な対策が可能な箇所は早急に対応するよう関係機関へ依頼を行うとともに、それらのハード的な対応が行えない箇所については学校を中心とした、ソフト的な対策により、児童生徒の対策安全対策を行っているところです。以上です。
はい、鈴木仁美議員。
今ソフト的なとおっしゃいましたが、どのようなことでしょうか。
岡田教育部長。
ソフト面といいますと、交通安全のですね、指導、子どもたちへこういったことを気をつけて、ここを歩きましょうだとか、そういった交通安全の指導をですね、重点を置いて実施するような、そういった対策を行っております。以上です。
はい、鈴木仁美議員。
はい、子どもにいくら気をつけて歩きなさいねって言っても、狭い道で車が突っ込んできたら子ども逃げようがないんですよね。でガードレールもあるし、そこからじゃあ飛び越えるかって、それもできない。で 車が突っ込んできたときに子どもがそこガードレールとの間に挟まれてしまえばそれで終わりじゃないですか。もう気をつけてもどうしようもない場所、それに関してはやはり対策、その子の通学の条件に合わせた対策っていうのを必要にしていく必要があるのではないかと思うんですが、いかがでしょう。
岡田教育部長。
そういった対策はですね、随時必要だと思って、実施をしているところでございます。ただ、先ほども、お話をしたと思いますが、どうしても用地買収が必要であったり、道路拡幅をしなければならない、工事をしなければならない箇所については、すぐに対応ができないところもございますので、そういったところは、なるべく安全に気をつけたり、他のところを迂回したりというようなことで、対応をしているところでございます。以上です。
はい、鈴木仁美議員。
はい、すいません、先ほどの場所はなんか迂回をするとすっごい遠回りをするか、田んぼ道のとんでもないところを歩くので、かえって違う意味で交通は危なくないかもしれないけど、人の目が届かないという意味で危険になるかなと思います。で、そういう場合にはやっぱりこの場合はどうしても危険だから必要だねって言って、ここの場合はバスがありますので、一般のバスがありますので、そういうものを使えるように補助をしてあげるとか、大勢でなければスクールバスっていう大きなものを回すんではなくって、学校からの送迎の、ワゴン車を回してあげるとか、そういう細かい対応をするべきではないかなと思うんですが、いかがでしょう。
岡田教育部長。
はい、細かい対応が、一つ一つできれば一番いいかと思いますが、市内全体の学校、いろんな危険箇所がありましてですね、そういった中で、どこまでやれるのかということで、精一杯、対策を取らさせていただいているところでございます。以上でございます。
は
い、
鈴木仁美議員。
はい、精一杯よろしくお願いします。できるところからでも補助は出していってあげるとか、この6年間ってかなりの負担になりますね、保護者に対しても。なので可能なところから補助を出すとか、そういう送迎をするとか、可能なところから一つずつ解決していっていただきたいなと思います。子どもが安全に登校できる環境の整備は何よりも優先されるべきだと考えます。これに関して市長どうお考えでしょうか。
森市長。
当時義務教育で、高等教育そうですけど、学校に勉強行くために通う、登校する、下校する中で事故に遭うというのはあってはならないことだと認識しておりますし、実は館山市におきましてもね、館山市に通う生徒さんがバス停のところだったかな、あそこで事故に遭われまして、その時は多分運転手 の操作誤りというよりも、なんか過失が大きかったところで、突っ込んでしまった、八街の事故なんかにしましても、運転手の過失が非常に大きい。で部長からも答弁ありましたけど、本当にあってはならないことなんですが、やはり歩行者の側でいくら注意してても突っ込んできてしまう、居眠りであったり、なんか操作で携帯いじったりとかで、そういう場合もありますから、全てをね、全部確実に安全なってなると、きっと全員バス通にせざるを得ないところもあります。そういった面で全員バス通っていうのは行政の財政的にも厳しいところがありますので、部長おっしゃいましたように、できるところからできるなるべく早くか、できるところから早い対応ができるように検討を進めていっていますので、それまたご理解の方をお願いできればと思います。
はい、鈴木仁美議員。
はい、ありがとうございます。では大きな2番について伺います。正規職員の時間外労働時間は週平均何時間でしょうか。また最長のケースは何時間でしょうか。
手島総務部長。
はい、令和3年度のですね、時間外勤務の総時間、数ですけれども、3万6076時間、職員全体でですね、ありまして、1人当たりの平均は年間約92時間となります。これを52週で、除した、割った1週間当たりの平均は約1時間46分という形になります。また、 令和3年度の時間外勤務の総時間が最も長かった職員の週平均時間は約 9時間53分でございました。以上でございます。
鈴木仁美議員。
9時間53分最大って、あの最大の方が9時間53分というのはかなり長いですよね、時間外勤務として。でこの方はなぜそんなに長時間労働をしていらっしゃるのでしょうか。
手島総務部長。
はい、この職員がということでございますが、基本的にといいますか、総務系の職員でございまして、そうですね、この年度独特のちょっと事業がございまして、それに当たる必要があったということで、時間外が増えたということでございます。以上でございます。
鈴木仁美議員。
時間外労働を減らすためには、仕事内容の見直しをしなければいけないと思います。仕事の効率化、それは進んでいるのでしょうか。
手島総務部長。
はい、効率化ということでございますが、市長答弁でお答えいたしましたとおり、不断の取り組みである効率的な業務運営、これを目指した事務改善や業務内容の見直しにつきましては、職員一人一人が常日頃から意識して取り組んでいるところでございます。ですが、台風災害やコロナウイルスの対策のほかにも、ゴミの問題ですとか空き家対策などといったように常に新たな行政課題が発生して業務が増大しているということから、労働時間の縮減にはなかなか数値として現れていないという状況でございます。以上でございます。
はい、
鈴木仁美議員。
新型コロナウイルス対策費で3381万8000円をかけて AI、RPA やチャットシステムを導入しました。これ予算がついたのだけのは知ってるんですが、実際にこれが導入されたのかどうか、もう一つ、これがもし導入済みであれば有効に活用されているのかどうか伺います。
はい、総合政策部長。
亀井総合政策部長。
はい、ご質問の書システムの導入につきましては、令和4年度の当初予算におきまして、新型コロナ感染症対策として職員の長時間勤務による感染リスクの低減および勤務時間の削減、職員間の物理的接触機会や対面回数の削減、職員の分散勤務やオンライン会議など多様な働き方に対応することを目的として計上したものでございます。で、これまだ年度の途中ということもございまして、導入しきれてないところもあるんですけれども、その中でですね、主な効果といたしましては、 AI 議事録作成システムを導入しまして、こちらにつきましては1月末日までの利用実績が 79.9 時間、利用した職員へのヒアリングをもとに会議録調整にかかる労務に換算しますと 92.6 時間の削減につながっています。で、またチャットシステムにおきましては、1月末までに延べ33万回を超えるやり取りが交わされ、コミュニケーションの効率化に寄与しているほか、チャットシステムの機能を利用することで、これまで別のシステムで運用していた民間等外部から電子メールで送付された添付ファイルの無害化、大容量のファイル転送サービスを一元的に提供することが可能となりまして、合理化や効率化にも寄与しているというところでございます。で、さらに、ノート大型パソコンの導入についてですが、令和4年度調達分は新型コロナウイルスや半導体不足などの要因によりまして、納期が3月となっています。参考といたしまして、昨年度までに導入済みの効果としましては、コロナ禍における分散勤務への対応をはじめ、ウェブ会議、ウェブセミナーの活用状況と状況として、令和2年度の409回、令和3年度の1070回に対し、今年度は 1月の末の時点なんですけれども、1851回となっておりまして、ウェブ会議の増加に伴う効果として、職員の移動や資料の印刷にかかる労務についても削減につながっているというふうに考えています。以上です。
はい、鈴木ひとみ議員。
はい、たくさん活用されているようなんですが、これは勤務時間を減らすことにはプラスになったでしょうか。
総合政策部
長。亀井総合政策部長。
はい、先ほど申し上げましたとおり、AI 議事録の作成の業務等、これに関してもですね、実際92.6 時間という削減につながっているということもございます。で、あとノートパソコンによりましてですね、ウェブ会議とか、このウェブセミナーなど、これまで千葉へ出張したりとかですね、そういうこともなく、この市役所にいながらできるようになりました。そういう意味で、勤務時間の削減に大きくつながっているものというふうに捉えています。以上です。
鈴木仁美議員。
はい、ぜひ効率の良い仕事につなげていただければありがたいと思います。たくさんお金かけたんですからね、それなりの効果出たらいいかなと思います。先だって民間企業にご協力いただいて勉強会をされたそうです。勤務時間を減らすための何かヒントはあったでしょうか。
手島総務部長。
はい、私ちょっと所要でそれには出席していないんですけれども、その時に参加した職員からの意見としては、この時間外、勤務時間の縮減につながるような、そういったような意見というのはなくてですね、民間との違いを実感しただとか、そういったご意見が多かったということでございます。以上でございます。
鈴木仁美議員。
ぜひ民間企業の大きな企業はかなり働き方改革も強制的に進めてますよね。それを学んで勤務時間を短くしていていただきたいと思います。長時間労働の解消、これ誰が責任を持って今後推進していかれますか。
手島総務部長。
はい、労働時間の解消、長時間労働の解消ということでございますが、この是正につきましては職員のワークライフバランスの実現や健康管理の上でも重要な課題であり、そのために働く環境の整備と職員一人一人の意識改革が必要となってきます。管理職のマネジメントの強化や組織内のコミュニケーションの活性化、また定型的反復的な内部事務をアウトソーシングあるいは RPA によって業務の改善を図り、長時間労働の縮減を図ってまいりたいというふうに考えておりますが、そういった環境づくりを計画管理していく部署としては総務課でやっていくという形になろうかと思います。以上でございます。
鈴木仁美議員。
はい、ぜひ総務課総務部長さんが率先して定時帰り実現していただきたいと思います。夜8時過ぎてね、この電気がついてるって、その状態はぜひやめていただきたいなと思います。で、これまで今回のことを考え始めたときに民間企業にお勤めだった方に何人かお話を伺いました。自分らも昔は夜遅くまで徹夜したりとか仕事をしていた。だけど時間で帰れと言われて無理やり帰らされて、そうしたらちゃんと帰れたし、別に業務上何も困ってはいないと。あとは時間内で何が何でも終わらせようっていう、そういう姿勢だっていうお話を聞きました。ぜひ労働時間を短くして家族団らんや趣味などの時間で過ごしていただき、働くときはぎゅっと働いていただければありがたいかなと思います。本当に一生懸命時間何が何でも短くするぞと、そこを取り組んでいただきたいと思います。大きな4番環境についてです。大きな補助金を使って生ごみ処理機を購入した家庭に対して使用状況の追跡調査を今後行われるでしょうか。
葛西建設環境部長。
はい、追跡調査についての、ご質問でございますが、追跡調査については、今後やりたいというふうに考えております。ただですね、どういった規模とか、どういう内容というのはまだ、考えておりません。まずは、昨日で受付を終了しましたので、今年度のですね、状況を整理して、内容を決めて、アンケート方式なりでやっていきたいというふうに考えております。以上でございます。
鈴木ひとみ議員。
はい、よろしくお願いします。ぜひ高いお金を使ったんだから、それなり の見返りはあっていいのかなと思います。で、今回購入した世帯が322件、で、館山市の世帯数、約23,200件から考えたらほんの一部です。今後も同様の補助金を出して、さらに生ごみ処理機を購入を促す考えはあるでしょうか。
葛西建設環境部長。
はい、今年度実施させていただきました、この事業につきましては、議員もご承知のとおり、コロナの交付金を使ってやらさせていただいております。まあ、逆に言うと、コロナの交付金があったから、コロナ対策につながるということでですね、やらせていただけたようなものでございます。当初1500万の追加をして、2500万まで、枠を広げたという経緯もございます。今後につきましては、効果の継続という点では、やっていきたいものではございますけれども、予算というものがございますので、その点、考えながらですね、判断していかなければいけないというふうに思っております。以上でございます。
はい、鈴木ひとみ議員。
はい、2500万のお金があったら、多分スクールバスを回してあげることが、もうちょっと回し上げられる場所とか、定期代行、出してあげられるお家が増えるんじゃないかなと思います。ちょっとその辺も今後考えていただきたいなと思います。生ごみ、今後に2度とも止める期間があります。そうすると、搬出せざるを得なくなります。工事完成までに費用の搬出の費用がいくらかかると予想されているでしょうか。
葛西建設環境部長。
はい、今、1路が終わりまして、2路目を着手したところでございます。令和5年度、に関しまして、可燃ごみの外部搬出、処理費用というものでございますけれども、搬出量が約、4600トン、約、2億1000万円という形で、費用を想定してございます。以上でございます。
鈴木ひとみ議員。
2億1000万、すごいですね。これ少しでもなんか削減するような手立ては考えておられるでしょうか。
葛西建設環境部長。
はい、まずその費用を削減するということは、これは非常に大切なことだと思っています。今年度もですね、市民の皆様とかですね、企業、事業所の皆様にご協力いただいて、ごみを削減していただいたということでございます。情報発信についてはですね、かかる経費だとか、工事の状況だとか、そういうものをしっかり出しながらですね、引き続き、皆様にご協力いただきたいというふうに思っております。また、皆様にお願いするだけじゃなくてですね、処理する場所についても、安いところ、これは通常一般競争入札で、民間の、企業に、お願いをするものでございますが、県の北部の方のですね、いわゆる市町村の方でもですね、受けてもらえるところがあれば、そういうところに入れたいということを今、チャレンジして、打ち合わせをさせていただいているところでございます。それによって少しでもまた下げられればという工夫も、行政としても、サイドとしてもやっていきたいというふうに考えております。以上でございます。
鈴木ひとみ議員。
プラゴミとか古紙の分別をまだ行っていない方もあるので、それらに対しての働きかけもぜひ行っていただきたいと思います。環境課からのいろいろ情報発信、ここのところ大変増えています。ぜひ今後も続けていただきたいと思います。働き方改革をして効率よく働く、で、人件費だけでなく水耕熱費も削減をする、お昼休みに電気を消しておられますけれども、その後何時間も夜11時、この間帰ってきたメールは11時だったんですが、夜11時って、そういう時間まで残業しておられたのでは何にもなりません。ごみを削減することができれば、ごみ処理にかかる経費も削減できます。 焼却炉も長持ちする。で、焼却炉が長持ちすれば、この先、今15年ってしている改修工事をもっと先へ伸ばすことができる。で、そうすれば子どもたちのスクールバスにかかる経費とか、先ほどの資材交付の経費、そういうものも捻出していくことができる、そういうふうに考えます。今進めている大型事業によって資材も増える、財政調整基金も減る、それらの穴埋めが今後大変な課題になってくると思います。ますます厳しくなる財政状況の中で、どう市民サービスを維持して、より充実したものにしていくか、それが今後市長にかけられた大きな課題かなと思っております。お財布のやりくりが大変大切だと思いますが、市長、これに関してどうお考えでしょうか。
森市長。
はい、いろんな事業ありますので、重要度も違いますし、優先度も違うと思いますけれども、まずやらなければならないところは確実にやっていくということは大切であって、ただ一度始めた事業ってなかなかやめづらいんですね。給食費 3人目の給食費の無償化であったり、今年度夏から予定していますが、高校生まで、年代までの医療費のね、助成なども始めますが、やはり始めたらやめられないとある中で、やはり限られた財源を有効に使うということと、先ほど申し上げましたが、選択と集中が必要だと思いますので、そういった面を考えながらやっていきたいと思います。でまたですね、先ほど議員はおっしゃられましたように、情報を発信しているんですが、ゴミの減量等に関しまして、でやはり LINE なんかでの登録者数6000人超えぐらいかな、超えましたけれども、なかなか、ね、その先伸びないんですね。私も、折を見て、登録してくださることを促していますが、議員の皆様方からもですね、同じように知り合いとかにも、ね、どんどん登録していただいて、情報をつかむようにしていただくようお願い申し上げます。以上です。
はい、議長、ありがとうございます。以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
以上で4番鈴木ひとみ議員の質問を終わります。午前の会議はこれで休憩とし、午後1時再開といたします。